ほっと一息、古橋和久の学びカフェ。
皆さんこんにちは。第87回ほっと一息古橋和久の学びカフェが始まりました。今日もよろしくお願いします。そして今回もですね、ゲストに長谷川先生をお招きいたしまして、長谷川先生と2人で討論をしていきたいと思います。先生、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
今日はですね、プログラミングの講座っていうのがね、言われ始めるようになってきたじゃないですか、
はい、
そこにも関係してですね、長谷川先生のところではロボットに関する講座授業もされているということなので、そのプログラミングとかロボット工学、こういったところについて今日はね、話し合いを、していきたいなと思ってます。
はい、
よろしくお願いします。早速なんですが、先生どういった授業をされてるんですか？
授業というかですね、フランチャイズで、はい、ロボット教室っていうのがありまして、うん、でそこのサービスを、利用させていただいているという感じで、
うんうん、
レゴのようなブロックを使って、はい、毎月、一つのテーマに従ったロボットを、はい、作っていくというものです、はい、で月2回、90分が2回あるんですけれど、
はい、
1回目は基本通り教科書通り作って、
はい、
2回目はその作った時の基本の動き、はい、動作を学びつつ、はい、改造を少ししていくと。
改造、
はい、改造といってもかなりオリジナルなんですけど、子供が、
自分オリジナル、
オリジナルです、オリジナルです、うんうんうん、だから教科書はないです、そういった意味では、はい、デコレーションする子もいますし、うん、動きをちょっと変えてみるとか、
うんうん、
ギアの比を変えたりとか、
はい、
速くしたりとか強くしたりとか、そんなことを自分なりにちょっとその元のロボットに対してしていくみたいな、
はい、
やっていくものなんですけど、
へえ、
だいたい週末ですか？
あ、週末に、はいはい、なるほど。テーマってどんなテーマがあるんですか？
例えばクロールロボットとかっていう場合は、
はい、
魚っていうかバタバタこう手が動くような形で、
水泳のクロール
みたいな感じのものを作ったりとか、
はい、
あとは大きいところですとティラノザウルスみたいな恐竜みたいなやつがこう歩くみたいな、
へえ、面白そう。
あとはモンキーなんとかってちょっと名前忘れちゃいますけど、うん、お猿さんがこう手でこう紐をこうかけてこう登ってくる、
ありますよね、そういうの、
はい、はい、で中にはロボットっていう名前教師ですけれど、はい、エレベーターみたいなやつでこう行ったりとか上がっていくんですよ、ブロック の、はい、棒みたいなものが上がってたりとか、はい、あとサッカーボール蹴ったりとか、
はい、
いろんなものがあります、
うん、それって組み立て図みたいなものってあるんですか？
あります、あります。
それを見ながら、
見ながらまずは
作っていく、
はい、
うんうんうん、
完成形を作っていくっていう感じです
。子供たちなんかキャッキャ言いながら作るんじゃないですか？
そうですね、教室といってもね、ちょっと楽しさとか要素の方が強いんで、
うん、
こう作ってる楽しさはやっぱり感じてるんで、
うん、
面白いながらやってきますよね、
うん。そもそも先生、なんでその授業を導入したんですか？
なんていうんですか、大きなきっかけではなかったんですけれど、
はい、
そういうのに興味を持ちつつ、はい、うちの学習塾の方にも興味を持ってもらったらいいかなって思って最初始めたんですけど、でもロボットはロボットですごいみんな興味を持って、
はい、
塾とは関係なくそっちの方で楽しみたいっていうことが多くて、はい、じゃあこっちの方で少し頑張っていこうみたいな話になって、今はもう割り切って、
うん、
ロボットはロボットの方で、
うん、
もう頑張ってもらおうかなっていう
ふう
にやってもらってます。
ロボットの授業に参加してるとどんな力がついてるんですか？
一般的によく言われるのは、その空間認識力がちょっと良くなるっていうのと、
それってやっぱり実感します？
難しいところです、正直なところ、
はい、
ただ、うん、やっぱりだんだんグレードが上がっていくと、
うん、
平面の、はい、いわゆる製図、
はい、
上下左右っていう図面の中から、
はい、
3D の立体的なものを起こすようなものも、
はいはい、
含まれてくるんで、
うんうん、
かなり高度な意味で、
はい、
その空間認識みたいなのが必要になってくるんで、
はい、
確実にそれは多分ついてると思います、う
ん、そうですよね。
数学で図形とかありますよね、うん、空間図形のところの、うん、 あんな単純なものではないんで、うん、ものすごい複雑なものを、うん、平面のものを立体に起こしていく作業をしなくちゃいけないんで、多分すごい簡単に見えると思います。あの中学校数学くらいの空間であれば。
展開図苦手な子って多いですもんね。
そうですね、こうやっぱり、うん、見えきれないというか、
うん、ああいったものが普通にできるようになっていくんじゃないか
と思いますね。もうこ、大人でもこれ起こすのすごい難しいのにって思う子の、うん、子供はいとも簡単に、うんうん、あこうだよね多分ね、うん、でも写真からでも分かる子もいますから、うん、あそれはすごいなと思うので、うん、そういった力あの検証はしてないですけど、うん、もうほぼ大丈夫だろうって思ってます、
ね、なるほどね、なるほどね、なるほどね、それもいいですよね。塾をやってるとこう算数とか数学の図形が苦手なんだっていう相談って受けるじゃないですか、はい、そういった子にそういった授業ってやっぱり向いてるんですかね。
そうですね、まあ、きっかけがあの、うん、なんていうんですか、その数学でやったものから入ると、はい、もう勉強感が強いじゃないですか、はい、
余計嫌になっちゃうもん、
思わなくて、
う
ん、でもなんか知らぬ間に覚えちゃってるっていうか、うん、まあロボットをやってそんな空間図形のことを考えてやってるわけじゃないけど、うんうん、気づいたらできちゃってる。だから積み木をすごいいじってたとか、うん、ブロックをいじってる子ってもう普通に見えちゃうわけじゃないですか、うん、絵から、う
ん、見たいですよね。
なんでそういう感覚に近いのかな。なんか別につなげようとは思ってないですけれど、うん、まあそういうものを勝手に育っちゃうみたいな、
うんうん、
だからそういった意味ではロボットっていうのはその意識も全然なくそういうことが身についていっちゃうんで、
うん、
それはいいかなと思って
ます。男の子女の子どちらが多いですか、今日参加してる子たち。
8-2で男の子です、
ね、男の子、
まあ女の子もいます。うーん、やっぱり女の子はやっぱちょっと几帳面にきっちり作っていったりはしますけど、うんうん、男の子の場合もう一挙に説明書なくもうガンガンなっちゃう。
早くオリジナル作りたいぜ
そういう感じで
そのテーマをずっと追っていくと最終的にはこうプログラミングとかそういったところまでいくんですか。
そうですね、コースは、まあ、大きく言うとベーシック、ミドル、アドバンスになるんですけれど、はい、でアドバンスのところが今はそのスクラッチプログラミングって、はい、まあ、あのコンピュータ言語を打つわけじゃないんですけれど、はい、そのもうある程度出来上がったプログラミングのものを組み合わせていってプログラミングしてロボットを動かす、
うんうん、そういうワクしますね、
そういうシステムですね。
で日本の教育界にこのプログラミングを、ね、小学生から導入していこうっていう話があるじゃないですか、はい、あれについて先生どう思ったの、どう思われてます。
全員が全員対応できるかなっていうのはね、少しちょっと思うところであるんですけれど、あのやっぱり向き不向き、やっぱロボット教室やってるのもあるんですよ。やっぱりすごい向いてる子はすごいいけますし、はい、やっぱちょっとこういうのを見かけたかな。だからってその子は全然悪いわけじゃなくて、うん、たまたまその相性っていうものとして、うん、その子にとってはまた違うものがまたいいものがあるかもしれない、
うん、
だから全員が全員って思うんですけど、でもまだ可能性はすごい、これからの時代としてそういうのをやるっていうことは、うん、あの発見にはなりますよね、
うんうんうん、
国全体でやるってことになれば、でやってて、まあ、プログラミングとかもやってて思うんですけれど、
はい、
もちろんいい面もあるんですけど、うん、これちょっと大変だなっていう部分もすごいあって。
大変って何ですか。
実際教えてる講師の方にもお話するんですけれど、
はい、
作る楽しさ、これ想像力とか、はい、そういうのあるじゃないですか、
はい、
で楽しいんですよ、
はい、
ただしこれ、うん、僕もやってて感じたんですけれど、はい、プログラミングの場合多分いろんな IT の関係に勤めてる方もいらっしゃるんであれなんですけれど、
うん、
何かことが起こった時に、うん、それを修正していく能力って、うん、これすごい重要なんですよ、うんうんうん、一方 で、うんうん、でこれすごい地味なんですよ
、はい、
でめちゃくちゃ、うん、忍耐力が試されるんですよ、うんうん、でそプラスクリエイティブ力も必要になってくる。どこが悪いのかっていう仮説を立てなくちゃいけないじゃないですか、うんうん、でプログラミングでロボットを動かす場合ってプログラミングに問題があったのか、もしくはそのものを動かしてロボットに問題があったのか、
うん、
でこれって新しく作っていくっていうものは楽しさがあるんですけど、こっちは直していく作業なんで、うんうん、なかなかしんどいんですよ。
あ、そういう意味で地味ね。
地味なんですよ。だからその両面を持ち合わせてるっていうことは、うんうん、どっか知っとかないといけないなっていうことで、うん、いいプログラマーとか、うん、いい想像力をしていく方は、うん、やっぱりその両面を割とできないとダメなんだな。で、教える、教育するっていう場に、うんうんうんうん、スタンスに立った時にですね、
はい、
作っていく方は楽しいからいいんですよ、
はい、
どんどんこう未来に向かっていくような感じ、はい、で、うん、後ろ戻りするっていうか、
はい、
こう間違いが起こった時にそれを直していくっていうのが、はい、なかなかさ、そこをどう教えていくとか、うん、やらせていくとかっていうところが一つポイントになっていくかなって思ってますね、はい、これやっぱ難しいんですよね。どこでこれがこううまく動かない不具合が出てきたのかっていうのを探すのは、
これ性格にもよりますね。
そう、
なんかこうあの明るく元気なポジティブマンだったりしたらもうどんどんどんどん作る方に走ってしまいそうですし、でどちらかというとこう暗めの子でしたらはこう直す方に一生懸命にな
るそうですし、ね、役割分担をした方がいいのか、それとも一人の人間がそれをある程度できた方がいいのかっていうのはちょっとまだ分かんないところですけれど、でも必ず出ますよね。
出ますよね。
作っていって、うん、教科書通り作ったはずなのにうまくいかない、うんうん、なんだろうみたいな、
うん、
で問題発見能力みたいなのが長けてる子はやっぱりそこをある程度目安を持ってここだっつって行くわけじゃないですか、
うんうん、
でなかなかどこが仮説を立てられないかをうまくたどり着けないんで、うん、だんだんイライラしていくわけですよ。でそこでまた耐えて、その自分でその問題を潰してながら、ここは大丈夫だ大丈夫だって言いながらこう問題をどんどんこう消去していって最後にたどり着くみたいな、そのプロセスまで持ってかせるのがなかなか、
なるほど、考えたことなかったですね。いや僕ね、プログラミングの授業って誰にでもできるからこれいいなと思ってたんですが、よく考えるとそうですよね。
そういう
両方の面ありますね。今の長谷
川さん、両方の面がそれは僕やってて分かりました。
はは
ー、そこはもしかしたら
先生がそういう目で見てみます。
合う合わないがもしかしたらあるかもしれないです、
ね、なるほど。いや、いいお話聞かせていただきました。なんかそうですね、そういうアンテナ立てると気づきもここから出てきそうです。いやー、なんかすっごい勉強になりました。
それもね、逆に言ったら才能なのかもしれないです。なんか
確かに確かに、
作ったものとか、うん、すごいものを作ったものに対する評価は日が当たるじゃないですか、うん、こんなものを作るんだみたいな、
うんうん、
でも逆の能力っていうのももちろんあるんだなっていうのはすごい見えないですけれど、うんうん、
影のフィクサー、
なんかこうコンピュータープログラムでバグが出たとかった時に、うん、誰かが直さなくちゃいけないみたいな、
うん、そうですよね。
これ地味な作業ですよ、
うん、
すごい膨大なデータとか仕組みの中でやっていくわけですから、
うん、はい、なるほどね。
そういうのもね、うん、ちょっとこう垣間見るというか、ロボット教室の中で、
うん、面白い話ですね。
ただたまにですね、センスのいい子がいたりしてですね、うん、感動するんですよ、
うんうんうん、
こんな仕組みを作るんだ、考えるんだみたいな、うん、その時はちょっとあ嬉しさが出てきますね。なんか
嬉しいですよ、
ね、嬉しいです。
切られた、
誰にも教わってないのに、うん、自分の発想の中でそれを作っていった、え、こんな発想するんだみたいな、
大事に育てたいですね。
そうも育てたいちょっと嬉しくなっちゃうみたいな。
はい、はい、今日は、ロボットプログラミングについて長谷川先生と、話し合いをしてみました。この話も皆さんのためになればなと思いますので、参考にしていただければ幸いです。では、長谷川先生、今回もありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ほっと一息、古橋和久の学びカフェ。